私たちは今マルコによる福音書からイエス様の地上の生涯についての聖書の言葉を聞いています。本当に聖書に語られて、聖書から教えられて、私たちはここから立ち上がっていこうとしています。今日はですね、この一章の21節から28節を通してイエスの権威という題でメッセージをさせていただきますけれども、イエス様はメッセージを語られた。そしてイエス様は、この地上で弟子たちを作られた。弟子たち、この自分が去っていかれた後のことを考えて、弟子たちを作られ、弟子たちを訓練されたということをこの一章の前半では学びましたけれども、今日はこのイエス様が権威を持って悪霊を追い出されたというところであります。この聖書の言葉は、昔イエス様はそのように生きられたというだけではなくて、今日も私たちに語りかけている言葉です。イエス様は権威を持って私たちのうちにある私たちを支配しようとする悪霊の力を打ち破ってくださるのだということを今日は覚えたいと思うのであります。皆さんは悪魔の存在とか悪霊の存在をどのように思っていらっしゃるでしょうか。ナルニアという映画にもなりました、ナルニア国物語、ナルニアというこの本を書いた C.S. ルイスという、これはイギリスの方でありますけれども、C.S. ルイスという人が悪魔の手紙というのを書きました。その悪魔の手紙というのは、もちろんフィクションでありますけれども、悪魔の親分が悪魔の子分に人間をどのように騙し、人間をどのように陥れるか、これは注意しなきゃいけない。こういうふうにやればいいよというふうに、悪魔の親分が悪魔の子分に指示を与えている、そういう内容の本でありますけれども、その序文にですね、こんなことが書かれています。悪魔に関して、人間は二つの間違いに陥る可能性がある。その二つは同じ誤りだ。しかも相反する誤りだ。すなわち、その一つは悪魔の存在を信じない。悪魔なんていないんだ。信じないことであり、他、もう一つはそれを信じて、過度の、そして不完全な興味を覚えることである。悪魔どもはこの二つを同じくらい喜ぶ。すなわち、唯物主義者と魔法使いとを同じように喜んで歓迎する。つまりですね、C.S. ルイスによると、悪魔なんかいないんだという考えも、悪魔のことばっかり考えて、何でも悪魔がこう言ってるというふうに言うとか、そんなことばかり言っていること、両方とも誤りなんだというのであります。そしてその誤りによって、悪魔は喜んで、いいぞいいぞっていうふうに言ってるんだというふうに言うのであります。で、聖書は、悪魔の存在を、また悪霊の存在、そういう存在をはっきりと言っています。私たちは目に見えないけれども霊的な世界がある。悪魔がいる、悪霊が存在する。甘く見てはいけない。私たちを支配し、私たちを縛り、私たちを不自由にする、そういう悪霊が存在する。でもそれ必要以上に恐れてはいけない。なぜならイエス様は悪霊よりもサタンよりもはるかに強い、はるかに権威あるお方なのだから。そういうことを聖書は言っているんですね。ですからそのことをよく覚えていただきたいと思いますし、今日はこの聖書の言葉からそのことを、今日の聖書の箇所からそのことを学んでいきたいと思っています。今日は2つのポイントでお話をしたいと思っていますけれども、第一がですね、悪霊の働きを知ることが大切だったことです。本当に私たちが分かりやすい悪霊の働きもあるんですけれども、もっと悟るにというか、もっと微妙に私たちを騙すようにしてうまく働く悪霊の働きもあるから注意していこう。悪霊の働きを知るということが大切だ。そして2番目が、解放者イエスということであります。 イエス様はその悪霊の働きから私たちを解放してくれる。本当に分かりやすいある場合、分かりやすいある場合、分かりにくい悪霊の働きから私たちを解放してくださる方なんだ。この2つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのであります。第1は悪霊の働きを知るということです。悪霊がいるということは、先ほど申し上げたように聖書ははっきりと語っています。これは昔のことだから、これは精神的な問題を持っていた、いた人のことを言っているだけであって、現代は悪霊なんてことを言わなくていい、そういうことを言う人はいますけれども、そうではない。本当に聖書はこの今の現代のこの科学を持っても、このこれはもう精神的な問題とか、そんなことでは片付けられない問題として、この悪霊の働きをこの言っています。例えば今日の聖書の箇所で彼はこう言ってますね。あなたは神の聖者ですと言ってますね。24節、あなたがどなたであるか分かっています。神の聖者です。これはまだイエス様が活動を始められたところの話であります。まだ誰もイエス様がどんな方か分からない頃の話であります。なのにこの人はイエス様が神から使わされた存在なんだということをちゃんと分かっていました。で、悪霊はですね、人間には見えないものが見えていた。普通の人はわからない。普通の人はですね、何だかというとですね、これは一体何事か、これは一体誰だろう、この人は一体どういう存在なんだろうか、そういう驚きの言葉とか、不思議だって言葉とか、そんな言葉しか出てこないんですけれども、この悪霊に取り憑かれた人はですね、このあなたは神の聖者でしょう、神から使わされた存在でしょう、はっきりとそのことを言っていますね。人間には見えないものが見えていた。聖書の中で悪霊の働きの一つを表す言葉で、占いの霊という言葉があります。悪霊という言葉を、悪霊の働きの一つに占いの霊というのがありますね。で、占いというのは本当に人気があります。集会誌でも、時々テレビのでも占いのコーナーとか出てきますね。一頃本当に私嫌だなと思ってたんです。今最近亡くなってよかったなと思うんですが、日本で、アメリカでね、ニュージャージーにここら辺で、ほとんど日本語の放送やってないですけども、フジテレビがやってたと、今もやってますが、その中で占いコーナーがありましたね。本当嫌だなと思いました。でだけど本当にある程度人気があるから、そういう占いのコーナーってあると思うんですが、小学生向けの雑誌なんか見てもですね、占いの欄がありますね。でもその背後には悪霊の存在があります。使徒行伝の16章には占いの霊に使われた人が出てきます。女の人ですがね、その人はパウロが福音を伝えているのを見てこう言うんです。この方は神のしもべだ、神の言葉を伝えているんだ、分かってるんですよ、当たってるんです、間違いじゃなかった。でもこの人がわーわー騒ぐので伝道ができない。パウロはとうとうもうどうにもならなくなって悪霊に命じるんです。占いの霊よ、この人から出ていけ。そしたらその人からこの霊は出ていった。悪霊が出ていった。何が起こったでしょうか。この人は占いができなくなってしまいました。そしたらその女の占いを通して金儲けをしていた人たちがいたので、彼らが怒ってですね、パウロを牢屋に入れてしまったということが書かれていますね。後でゆっくりぜひ皆さん使徒行伝の16章をゆっくり見てください。ピリピの教会で起こったことです。いや、ピリピの教会が生まれる前にピリピという町で起こったことですね。その出来事からきっかけになって一人の人が救われて、そしてピリピの教会の土台になっていったんだなというのを分かる聖書の箇所であります。16章を読んでくださいね。占いの霊の話が出てきます。はっきり申し上げますが、占いは当たります。皆さん、当たらない占いもありますが、そういうのはどうでもいい。問題は当たる占いです。じゃあいいじゃないって思うかもしれない。だから怖い。私たちが見えないものは、悪霊は見える。だから人々を引きつける。そうして悪霊はその人を、その周りの人々を捉えて神様から引き離していくのであります。 神様ではない、占いの背後には神様ではなくて悪霊がいます。ですから占いはやめるべきです。離れるべきです。関わりを持ってはいけません。誰かがハマっていたら、あなたはその人に対して警告をしてください。助けてあげましょう。私も本当にそういう人がいるとですね、やめなさいって言います。本当に大変怖いです。私もいくつか元占い師の人が救われた時の証を読んだことがありますが、本当に見えるそうですね。本当にわかるそうです。本当に声が聞こえてくるそうです。そしてそれが当たる。だから評判が広がっていく、人々が集まってくる、お金も手に入る。でも心の中はズタズタになっていく。いつもいつも見張られているような感じがする。確かに自分の心の中に他の存在がいて、それが自分をコントロールしている。ある場合は自分の背中のあたりに誰か人がいて、自分をコントロールしようとしている。それは怖い、平安がない不安だそうであります。どんなに人々に注目されても、お金が入ってきても、あの人の占いが当たると言われても、あの人は本物だと言われても、褒められても幸せじゃない。不安でしょうがない。そんな中で、その救われた人たちは本当に救われたと思いますけれども、教会に行ってみようと思ったって、本当にどうにもない不安を抱える中で教会行ってみようと思ったって、そして教会に行って祈ってもらって、イエス様を信じて歩み始めた。はあ、イエス様助けてください。イエス様が私の罪のために、あの十字架にかかってくださってありがとうございます。それが私を生かすんだ。それが私の喜びなんだ。それを経験するならば、なんとですね、イエス様を信じて歩み始めると、この占いができなくなる。聖書と同じことが起こる。今までずっと見えていたものが見えなくなってしまう。聞こえていた声が聞こえなくなってしまう。占いができなくなる。でもそれでいい、何者にも変えがたい平安がある。皆さん本当に、皆さんここにいらっしゃる方々の中で占いに引き込まれそうだとか、占いにハマっている方がいらっしゃるどうか分かりませんけど、もしもそうならば、本当に気をつけて、今すぐそこから離れてください。いや、そこに引き込まれそうだって方がいたら、気をつけて、もう絶対それに引き込まれないようにしてください。悩んでいる方が周りにいるならば、その人のために祈ります。本当に皆さんも祈ってください。私も祈りたいと思う。皆さん、本当に悪霊を甘く見ちゃいけない。それは私たちをコントロールし、私たちを不安に陥る。皆さん、奴隷の霊って言葉もあります。奴隷の霊って言葉もあります。それはやはり悪霊が私たちを不自由にして縛ってしまうからでしょう。こんなことやめたい、こんなことはもうしたくない、こんなことは考えたくない、そう思ってもどうやってても離れられない、どうしてもやめられない、そんなことの背後に悪霊の存在があるんだと思います。先ほどの占いの霊に疲れてしまった人や人もそのように言っていました。自由がない、いつも見張られている感じがする。やめたいと思ってもやめられない。そしてある聖書の箇所には臆病の霊という言葉も出てきますね。私たちを恐れさせて、私たちを縛っているのであります。先ほどの占いの霊に疲れた人の話の中にも、本当に不安で恐れがいっぱいであったことが出てきました。私たちがなんだか漠然とした不安にこの支配されている。また具体的にあれはすべきなんだろうと思うんだけれども、あのことはしなきゃいけないなと思うんだけれども、なんだか不安で勇気がなくて、だんだん面倒になって、やっぱりやめたとやめてしまう。そこに自分の弱さもあるでしょうけれども、そこの弱さにつけ込んで私たちを支配しようとする悪魔の力、悪霊の力が働いていることを本当に覚えるべきであります。皆さん、悪魔とかサタンとか悪霊とかバカじゃない。本当にバカじゃない。はっきりと誰にでも、こいつは何か悪いものに取り憑かれていると分かる方法で私たちを支配していくこともあります。時々そのようなことを聞きますし、そのような人に出会います。この人は本当に悪いものに取り憑かれているんだろう。そういう人もいます。 占いやオカルトにそういうものにはまっている人もいます。ホラーにはまっている人もいます。でももっと分かりにくい方法で、微妙な方法で私たちを支配しようとする、英語で言うとサトルというんでしょうか、もう本当にもう分かりにくい方法で、見分けにくい方法で働いている力がある。私たちをお金で支配しようとしたり、お酒や食べ物で支配しようとしたり、仕事で支配しようとしたり、もともと神様がくださった良いものであります。食べ物も飲み物もそうでしょう。この仕事もお金もそうでしょう。神様がくださった良いものさえ用いて、それをもって支配しようとしている存在であります。悪魔の誘惑だ、これは悪魔の誘惑だと分かる方法ではなく、本当に分からない方法で私たちを支配しようとする、私たちを縛ろうとする、私たちを不安にしようとする、そういう力が働いているのであります。占いの人の話もそうです。オカルトなんてみんなそうです。本当に最初はちょっと面白そうだ、ちょっとこんな理論があるんだってことから始まったそうであります。私の友人でも大学時代にいました。本当に最初はちょっと理論から始まった、理論をちょっと面白そうな理論だって始まって、そこからのめり込んでいってテレビに出るほどまでのこの占い師になってしまった人もいました。本当に怖い。でも本当に最初はちょっとしたことかもしれない。でもそこから少しずつ少しずつ骨抜きにして、最後は自分のものにしてしまおうとする、サタンの力がある、悪霊の力がある。皆さん、私は占いやってない、私は悪霊に仕えてない、そのように思われる方もいらっしゃる。いや、ほとんどの方がそうだと思います。でもあなたは自由ですか？でもあなたは何かに縛られていませんか？あなたは恐れにとらわれていませんか？その背後に悪霊の存在があることを知ってください。分かりにくい方法で支配しようとしているので、見抜かれない方法で私たちを支配しようとしているのです。まず大切なことはそれを認めることです。知ることです。皆さん、もう本当に全ての始まりは知ることです。全ての始まりは認めることです。ああ、私にもそういう力が、うっかりするとそういうものにとらわれそうになる。ああ、私の人生にもそういうものが忍び込んできてしまうんだ。私のうちに私を縛っているものがあるということを認めて神様の前に出ることであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、本当に進む前にもう一度覚えたいと思う、分かりやすい方法ばかりじゃないということです。私たちサタンは本当にこの、特にこの現代社会の中で、特にこのキリスト教世界と言われるようなこの文化の中で、本当に巧妙に教会の中に忍び込んで、私たちの生活の中に忍び込んで支配しようとしてるんだなと思う。お金もそうでしょ、繁栄のようなものも、繁栄の進学のようなものもそうでしょ。本当に私たちを縛ってしまうもの、それがあるということを、その背後にサタン的な力が働いていることを認めることであります。第2番目が解放者イエスということであります。マルコはイエス様がメッセージを語る人であるということ以上に、行動する方なんだということを強調しました。イエス様の言葉には権威があったのでありますが、でもその権威は行動として現れていきました。ここでイエス様は悪霊に仕えた人のことを言い出すのであります。悪霊を追い出すのであります。で、これを本当に昔話だと思わないでください。イエス様の時代にはこういう働きがあって、こういう人がいて、これは私のストーリーです。これは私たちのストーリーです。私たちの人生のストーリーです。私たちの教会のストーリーです。私たちの家庭のストーリーです。悪霊を追い出してくださる方です。今も 私たちの祈りに応えて悪霊を追い出してくださる方であり、私たちを解放してくださる方です。悪霊はここで何と言っていますか？イエス様が神の聖女だと認めながら何と言っていますか？24節もう一回見ましょう。最初から見ましょう。ナザレのイエスよ、あなたは私たちと何の関わりがあるのです？私たちを滅ぼしに来られたのですか？あなたがどんな方であるか分かっています。神の聖者です。関わりがないって言うんです。言語を見るならばですね、私とあなた何か顧問のものありますか？共有すべきものありますか？関係ないでしょ。悪魔、悪霊は逃げようとします。私は関係ないと素直に神様の前に出ることが嫌なんです。ひれ伏すのは嫌いなんです。旧約聖書の創世記3章で、サタンがアダムとエバを騙したときに、あなたは神のようになるんだって言葉を使いました。あなたが神になるんだ。自分が神になろうとするわけですから、この罪の始まりが何か、私たちが神になって神様いらない。それが罪の始まりだって言うんです。自分が神になろうとするわけですから、神の前に出るのが嫌なんです。神様の前に出たらどうなるか悪霊は知ってたから。だから関わりを持ちたくない、持たないのが一番、逃げるんです。だから一番大切なことは逃げないということです。逃げないで神様の前に出ることです。傍観者をやめることです。本当にこの出来事を前にして、この2000年前の出来事を、この今日の聖書箇所を前にして、私には関係ないと言わないことです。皆さん、この悪霊も言ったんですよ。私には関係ないでしょう、イエス様って。私たちがこの出来事を前にして、この聖書の箇所を前にして、私は関係ないでしょうと言うならば、この悪霊と同じ反応をしているのであります。一番大切なことは逃げないことで、逃げないで神様の前に出ることです。隠さないで、いい加減にしないで、また今度とか言わないで、本当に裸の頃になって神様の前に自分自身の問題、自分自身の戦い、自分自身を縛っているものを持ち出して出ることであります。でも私たちは特別にそれを恐れたり、悪霊の働きを恐れたり、それについて特別な祈祷師みたいな、悪霊専門の祈祷師みたいな人も時々聞きますけれども、そのような人々に特別な祈りをしてもらうことを勧めることはいたしません。それはイエス様がその悪霊を追い出す権威を持っておられて、その権威をイエスを信じる者たちに与えておられるからです。だから誰にでも祈ってもらったらいい、自分でも祈ったらいい。そしてこのイエスが言われたように、お前に命じる、出て行けと追い出すのであります。私たちの場合はイエス様の名によってお前に命じる。先ほど最初の賛美でも、尊き主イエスの御名にと賛美しましたけれども、イエス様の御名には力があります。この人から出て行け、イエスの名によって命じる、この人から出て行け。一つだけ注意すべきことがあります。それは試してみるのではなくて、本気でイエスの力を信じることです。聖書にもう一つの話があります。これは使徒行伝の19章に出てくる話ですので、ぜひ使徒行伝の19章も読んでください。16章を読んで19章を読んでください。ああ、悪霊の存在ってこうなんだなと思う。イエス様が十字架にかかって3日目によみがえって天に帰っていかれた後、教会がこの悪霊を追い出す権威を教会が受け継ぎました。イエスを信じる者たちがその権威を引き継ぎました。そして悪霊を追い出していきました。パウロというもともと教会の迫害者であった、教会を迫害していた人が悔い改めてイエス様の弟子として世界を回っていたのでありますが、彼がエペソで働きをしたときに、本当にこの多くの悪霊に使われた人々が癒されていたんですね。本当にその出来事を見たときにですね、素晴らしい出来事が起こっていたときに、 パウロの姿を見ていて、パウロがイエス様の名によって命じる、この人が出て行けと悪霊を追い出しているのを見て、自分たちもやってみようと人たちがいた。本当は信じていないんだけれども、試しにやってみようという人たちがいた。なんて言ったかというと、自分はイエス様とも直接な関係がないから、こう言った。あのパウロが伝えているイエスの名によって命じる、出て行け。あのパウロが伝えているイエスの名によって命じる、出て行け。そしたら悪霊が答えた。自分はイエスは分かっている。パウロも知っている。でもお前たちは何者だ。そして悪霊に仕えた人が彼らに襲いかかって、彼らはボコボコにされてしまったそうであります。皆さん、悪霊はバカにしちゃいけない。本当にバカにしちゃいけない。本当に私たちを支配し、私たちを縛り、私たちを傷つけようとする存在です。ですから無防備ではいけません。分かったようなふりをしてはいけません。本当にイエス様の権威が必要です。ですからまず自分がイエス様を信じて、イエス様との関係が生かされて、イエス様の関係に生かされて、イエス様との命の関係に生かされて、イエス様の権威をいただいて、そして私たちは祈るのであります。本当によく分かんないけどとか試しにとかじゃなくて、本当にイエス様を信じて、イエス様のお名前によってお前に命じる、世界の王である、世界を支配する王であるイエスの権威によってお前に命じる、出て行け。そのように命じるのであります。これはどっか誰かよその人の話ではありません。あなたのストーリーです。私もこの準備をしながらですね、そんなことを考えながら、聖書の準備をしながら聖書を読んでいる中で、私も何度祈ったことでしょうか。主を、私を縛っているものから解放してください。私を支配しようとしているサタンの力、悪霊の力から私を解放してください。私を強情にしている力から、私をわがままにする力から、神様解放してください。そして、宣言もいたしました。私のうちから出て行けよ、悪霊よ、イエスの名によって命じる、私のうちから出て行け。あなたも縛られていませんか。あなたも恐れていないでしょうか。あなたの信仰は骨抜きにされていないでしょうか。主の前に出ようじゃありませんか。イエス様の権威によって、この方はその権威を持ってらっしゃる。この悪霊の力、サタンの力からあなたも解放していただこうじゃありませんか。その力をイエス様は持っていらっしゃる。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私たちは日々悩みの中で、悪霊がとかサタンがとか、それほど意識しないで生きているかもしれませんけれども、確かに私たちの目には見えませんけれども、悪霊なる存在があり、悪魔なる存在があり、私たちを縛り、私たちを不自由にし、私たちを捉え、私たちを恐れさせ、私たちを不安にする存在であることを思わされます。あるときは占いの例のように分かる形で私たちを支配するかもしれませんけれども、あるときにはもっと悟るな方法で私たちを、本当に陰に隠れるような方法で私たちを支配し、骨抜きに、私たちの信仰を骨抜きにしようとする力が働いていることを覚えます。どうか主を助けてください。私たちの力ではどうにもなりません。あなたの権威が必要です。そしてあなたにはその権威があります。その権威を私たちは任せられました。主よ、どうかこの私たちも出て行って、まず私たち自身、この悪霊の働きから解放されて、そして出て行って、このイエス様の権威を証しするものとして用いてくださいますよ。神様、 このニューヨーク地域にはたくさんの悪霊の働きがあります。たくさんの悪霊の働きに捉えられた人々がいます。ドラッグやアルコールやセックスや、そして占いやオカルトや悪魔礼拝やいろんなものに取り憑かれている人々がいます。どうか主よ、私たちを使わせてくださって、あなたの勝利を経験する方々がさらに起こされてきますようにお願いをいたします。そのためにまず私たちを清め、私たちを解放してください。そしてあなたの権威をしっかりいただいて、あなたの権威を持って出ていくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。